OK。 では
では、
こんにちは、テーマです今日は、大阪市内道場どこやろうね、これね。で、発音について、ちょっと話をしようというので集まっていただきました。静かですね静か、はい。どなたからいきましょうか。どなた、まあまあまあ、じゃあ
私ですか、
はい、
私からですか、
はい、一応私と今3人の女性の方がいらっしゃってます。
一人おっさんです
はい。で、まあ、たまたまこれね、つい 3ヶ月も経ってないですかね、接点ができるから。
そうですね、うん、3ヶ月も経ってない
です
ね。
浦井さんのツイッターで、出会って、実は神崎さんつながってる。
そうですね、知り合いが、ね、共通の知り合いがいたんですね、
はい、じゃあゆうさん、はい、さんに自己紹介
を。はい、今、天馬さんからご紹介にあつかりましたゆみ、一応私も関西人なんですが、これを聞いていただく方のために一応標準語で喋っております。途中で気温が乗ってくると関西弁にスイッチするかもしれませんので、それはまあそれでということで、で、私はですね、さっき天馬さんも、おっしゃったようにですね、共通の知り合い神崎さん、神崎雅也さんという方を、まあ、通して知り合ったわけではなく、たまたまツイッターつながりで、そしたらたまたま共通の知り合いがいたっていう形だったんですが、今現在は、東京都世田谷区の方で、英語塾をやってます。もともとはいわゆる会話の、講習のようなブッキャンプというんですが、ブッキャンプというのは、1週間で、キャンプなんで宿泊施設があるのかというよく誤解されるのですが、宿泊はできません。自宅でやっておりますので、泊まっていただくことになると皆さんトイレの前とかで寝ていただかなくてはいけなくなりますので、宿泊はないですが、キャンプというのはまあ基本的に朝から晩までずっと英語漬けで、ひたすら1週間英語を話し続けて、基礎英語力をつけるというのをやってます。また月に1回ないしは、まあ、2回ぐらいのペースでやってるんですが、それ以外に発音クリニックというのを、毎週水曜日と日曜日にやってまして、これは、まあ、1セッションごとに、いろんな、まあ、発音を、まあ、解読していくというのをやっております。まあ、長くなりましたけども、そんなわけでですね、今日は、お盆休みを利用して、大阪の方に帰省しておりまして、それでこの、こういう機会を、得たという感じです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ごめんなさい、
はい、めっちゃ緊張しますね、皆さんゴンベと申します。関西のある大学で、発音音声学を教え、英語音声学を教えてます。僕何みたいですかね
何みたいですか。
自己紹介、
はい、
私教えてる大学ではプロナンセーションという授業が1年生の春、秋、それから2年生の春まで必修であるんですけど、まあ、いろんなレベル、いろんなバックグラウンドを持った学生たちを教えてるので、まあ、難しいと思うこともありますし、面白いです。
うん。で、1クラスどれぐらいの？
1クラスは15から20ぐらいですね。
結構きついね。
きついですか？
あ、そうじゃないですか。
まあ、小さい方かなと思うんですけど。
いや、20人いてたら結構きついかなという印象ですけどね、僕はね。まあ、いいです。まあ、そのあたりもちょっとそのこれからの話の中でちょこっと出てきたりもするかもしれませんけどね。はい、お願いします。じゃあ、ジョイさん。
はい、ジョイです。こんにちは。一応トーイック並びのことをしていることが多いんですけれども、今年度からはテマさんがこういうような後に爆笑しておりますが、今年からは専門学校で英検の授業を持ったり 英文法の授業を持ったりもしております、
うん、
で基本的には一番多いのは、どこか高校ですね、私学が多いんですけどもに、TOEICの授業推しに入っていることが非常に多いです、はい、でこの頃はちょっと発音を教えるのが面白くなってきまして、ちょっと調子に乗っているところです。
調子に乗ってんね
ん。はい、調子に乗ってる、ちょっと、はい。
面白い。はいはいはい。まあまあそんなことで、あ、私も一応言いましょうか、テーマです。まあ私に関しては一応西宮一発音にこだわる統一講師というブログをやらせてもらってて、自分自身が私学校から発音と同時に英語の単語とか文法とかっていうのを、まあ、全部一緒くたにね、インプットしてきたので、まあ他の一般の学習者の人たちも、まあ、トイックなんかだったらインプットのスキルだけでなんとか点を取ることができる試験ではあるんだけども、それで、自分も同じような綺麗な発音をできた方がリスニングから何から楽ですよということで、まあ、ぜひ発音にも気をつけてくださいねというようなことをお伝えしながら、まあ、教えていくつもりですね。はい、まあ、そういうようなことで、今日はちょっとその発音というのと、まあ、あと英語全般なんかのことについて、まあ、ちょっとお話をできればと思います。で、まあ、最初のトピックテーマとしては、まあ、それぞれ皆さんがどんな感じでその、英語の力ね、あるいは発音を身につけてきたのかというようなことを少しちょっと簡単に話をしてもらって、情報をシェアできればいいかなと思います。ちょっとまだね、緊張してる感じこの話の途中でぜひ割り込んでいくということで。
わかりました。
まあじゃあ同じようにゆみさんの方からいくか。
どういう勉強をしてきたかですか。
うんうん、
そうですね。基本的にはなんて言うんでしょう。私が中学生ぐらいの時っていうのは今みたいに ALT とかがいない時代でしたから、ネイティブの先生の英語機会っていうのはないわけですよ、
学校ではね、
学校では、はい、で今みたいにこうどこに行っても外国人がいるとかそういう環境でもまだなかったので、基本的には自分でテープを買ってきて聞くとか、昨日実家の本棚見ててびっくりしたんですけど、私が中学生の時に買ったオーソン・ウェルズの宝島っていう映画のスクリプトとテープが出てたんですよ。で、多分30年くらい前に親に買ってもらったっていうものなんですけれども、カセットテープが3本ぐらい入って、2本か3本ぐらい入って、で、スクリプトがついてね、そういうのを見ながら勉強したりとか、してました。で、ラジオを聴くようになったのは、高校ぐらいからですね、NHK のラジオ講座とか。で、中学の時は、どっちかっていうと、そういうなんか、買ってきたものを、物珍しいものにこうチャレンジしては挫折し、無理です。はっきり中学1年生ぐらいでそんな映画のね、スクリプト見ながら映画のお話を聞くっていうね、無茶だったんですけど、今思えば。ただでもやっぱそういう物珍しいことにこう、まあ、憧れてたのか、なんかそういうことをやってたんだなと昨日しみじみ思ったわけですけども、基本はやっぱり受験英語ですよね。私も当時言ったのは、普通に学校の英語の授業を聞いて、で英単語を覚えてっていうふうにやってたんですけど、ただやっぱりこう英語のその発音がこういわゆるテレビの洋画劇場とかで見る外国人のネイティブの人の発音と学校の英語の先生の発音が明らかにこう違うっていうのは分かるわけですよ。でそれがやはり納得いかなくて、そこをどうしたらいいかっていうと、自分でやるしかないと思ったんで、そういうテープを聞いたりとかっていうのをしてたのが、まあ、中学生ぐらいですね。で高校生ぐらいからは洋楽に目覚めたので、やっぱり洋楽ですよね。で洋楽の歌詞を見ては知らない単語を 辞書で調べたら辞書に載ってないと、ほとんど。
お
やっぱりあの学校で交わされるような、
ああの中学生向けの、
中学生向けの、
お茶前の、
あ、載ってない、あのジーニアスとかね、ああいう辞書には載ってないんですよ。スラング辞書、 今は結構スラングも、あの辞書に、ね、収録するようになりましたけど、昔やっぱりその高校生が学校で交わされるような辞書とかにはスラングって載ってなかったんで、あの私が好きで聞くような激しい洋楽の、激しい洋楽の、 あの歌詞の中には入ってないわけです、そういうものが。で学校の先生にこれはどういう意味ですかって聞くと、学校の先生も分かんないわけです。でそういうおもどかしい思いをしながらも試行錯誤して、自分で一生懸命なんか歌詞を調べて聞きながら歌ってってこう、ほぼ毎日そういうことをやってましたね。それと同時進行でいわゆる受験勉強、受験英語の勉強もしてました。英文解釈法とかね、あの金子書房から出てる英文英文法どうなっちゃらかっちゃらみたいな、そういうのもやってましたけど、
江川海一郎先生英文法解説かな、
そうです、あの黄色いやつ、
はいはいはい、
あれをやりつつ、なおかつそういう洋楽とかを聴いたりして、こう自分で、あのこう本物の英語っていうと変ですけど、実際に使われてる英語っていうのを、そっちで勉強してましたね。
ああ、すごいな。うん、え、他の方は聞
くんですか？私は、ユムさんみたいに、こう、なんか買ってきて、それを自宅で一生懸命使って勉強してってことはしたことがなくて、で学校の勉強が、まあ、メインでしたね。で、まあ、幸いのことに中学校1年生で一緒のクラスやった子で仲良くなった子が帰国子女 でその子が、まあ、クラスでもその発音で発音しても全然大丈夫な雰囲気だったんですね。だからものすごいアメリカンな発音を彼女はしていて、で、あ、かっこいいなと思って、で、教えてよって、まあ、教えてもらったわけですよ。で、まあ、その頃は FR の違いもできないし、で、できひんとかって言ったら、じゃあ、まあ、例えば、スカイラインって、もうスカイラインっていうふうな感じで言ってみてよ。じゃあ、その子が、スカイラインって言うんですよ。で、まあ、その子の雰囲気を真似て、スカイラインとかって言ったら、そうそうそう、それだけとかって。 すごいかっこよく読むわけですよ、当たったら。それはいいなと思って、真似しようと思いながら、まあ、その子と、まあ、普段はもちろん日本語を取るんですけど、付き合ってきてて、まあ、その影響結構大きいですね。で、あと、まあ、クラブ、英語劇部に入ったりとかして、で、ミュージカルをするってなったら、例えば、マイ・フェア・レディの歌詞全部覚えるとか、サブ・ミュージカルの歌詞を覚えるとか、歌、まあ、好きだったっていうのもあって、歌詞を覚える。で、その、オリジナルで歌ってる人の歌い方を真似ようとしたりとかっていうのが結構大きいかな、うん、あと高校の時に習った先生が結構特徴的な、ものすごい英語の先生っておかしいですよ。
そう、今の通知がわかります
ね。いらっしゃって、で、その先生の真似をするのも好きでしたね。ちょっと怖い声と思った先生やったんですけど、もうコーラスリーディングをさせるときに Watch your speech go って言うんですね。Watch your speech go ってそれが評判にするだけで言うことに、でもそれは 1,2,3,5 じゃないわけですよね。その先生の言い方を真似る。
その人は日本人の先生で、
日本人なんですけど、ものすごいアメリカンな発音、アメリカに住んでらっしゃったこともあったので、もう雰囲気がアメリカンでした
ね。
ではっていう頭が、あ、そうもよかったな。
まあ、身近にいる人で、まあ、真似をするタイプの人がいてはって、
あと大きかったかなと今振り返ると思うのは、
中学校の時の英語の先生、まあどのクラスでもやってたみたいなんですけど、教科書に出てくる最初、教科書に一番最初になんかちっちゃな会話がパッセージがあって、でそれをチャプターごとに覚えさせるんですよ。で覚えたら先生の方に読みにくい、言いにくい、でそれで評価を書いてくれるんですね。でその時になんかもうちょっと抑揚つけろとかストレスつけろとかっていうのが書いてあった記憶があるんですね。で自分はつけてたつもりでもいつもストレスがちゃんとついてないとか、イントネーションがついてないとかって書かれて、でどうしたらいいんやろうなとか思いながら次のチャプターの練習をしたりとかしてました。で覚えるっていうのはすごく良かったって思います。
うん、だから学校の教科書の、3件を全部覚えている本文のところね、こんなん僕したことないな。
あ、そう。
いやいや、その学校の教科書ですよ、アンマデウスのセリフとかね、お坊さんの処理宣言とか、そんなわけのわからんものは覚えてるけど、
わけのわからんなっかりしますか、お坊さんの処理宣言を。
だって十何分あるのを覚えようっていう人あんまりいないでしょ。
あ
うまいね。どうだろう。
私は中学1年生の時の英語の教科書は真っ白でした。
どういうことですか、真っ白
で。いや、大学出たての若い男の先生が英語の担当の先生で、
うん、
もうね、初っ端からね、おもちゃにして遊ぶようになってたんですよ。ああ、でも1年の時も全然やらずやった。当然成績超低空飛行ですよ。
ああ、
それが2年生の時にね、担任になった先生が女の先生、英語の先生、
うん、
中年、すごい綺麗、ごつい言われるというね。マジで意地悪かったんです、あの人。
あの人、
ほんまに意地悪かったんですよ。おで、それでね、やっぱ腹立つわけですよ、意地悪されるとね。で、ある時気がついて、あ、この人、この先生、英語ができる、成績の英語には意地悪せえへんわって気がついた。で、ね、幸いにこの先生はね、英語を教える技術が抜群やった。めちゃうまかったんですよ。で、これはなんかこの人言うこと本当に弾いてるとできるようになるかもって思って、2学期ぐらいでそろそろ追いついたかな。で3学期、2年生の3学期時点でもう英語は一番の得意科目に来てもらいました。その意地悪な先生のおかげで。
すごい、
すごいですね。いや、ほんまね、ほんま腹立ったんですよ。本当授業中にマジで悔し泣きをしたことが2度ぐらい今でも覚えてます。いじめられて。
え、じゃあその成績が上がってからはいじめられなくなりました？
基本的には。基本的にはね。
けど、その意地の悪い先生を観察してこの人についていけばで、負けたガキ。
そうですね。成熟してますね。
そういう格好ができたのはすごいですよ ね、
あ、でもね、実際聞いてるとね、面白かったんですよ。わからんなりにね、面白かったんですよ、あの先生の授業は。
なかなか、
そう
すごい、出会いですな。
そう、
本田さんももそうやけどね。
私はあの先生がいてなかったら、こんなこともじゃないけど、英語関連の仕事なんかしてない。間違いない。すぐ中2や。中3になる頃にちょっと洋楽の世界にハマった
り。ああ、やっぱそうなんですね。
洋楽。
そうですね。
洋楽
ですね。ちょっと遅れて映画ですわ。ね、やっぱり。私は大学へは行かれへんかったので、まあ、高校のあたりで結構そのいわゆる受験勉強、受験英語のようなことはかなりガリガリやらされたので、そこで、まあ、いわゆる文法的なというか読解とかそのあたりの基礎力は高校の時につけてもらいました、で高校出てから、まあ、今は専門学校になってますけど、私の時はまだ専門学院かなんかいう名前がついてまして、まあ、専門学校へ一応行ったんやけど、1年生終わって2年生の1学期が終わった時点でもう職を見つけましたから、1年と1学期しかいない。それが私の、教育の受けた教育の全てです。 はい、女性の学校入ってからね、はね、あれですわ、あの NHK のラジオの英語コース、あれはね、ほんまにやりました、マジでやりました。
英語会話。
英語会話。
東
郷勝昭先生のあたりね、うん、2年とか3年ぐらいはそこから先。ほんまでかなり自信聞きましたね。でそこら辺はやっぱり、まあ、発音の基礎にはなってるかなっていう感じはします。
うん、
はい、
うん、僕はあの3人のね、あのちょっとちゃいますね、
うん、
あのあじゃあ何かその身近な人の影響っていうのは僕ないんですよね。
うん、
週1の時にNHK のラジオを聴けって言われたので、あ、そうか、聞くもんなんやと思って聞いてて、でそのうちに、その、まあ、伊豆さん言ってはったのと同じような感じで、その、学校の先生の発音と、
うん、
ラジオで聞こえてくる発音がちゃうんですよ。うん、で、だからこれが面白いから、あの、ネイティブが出してる音をそのまま真似するっていうのにハマったんですよね、僕はね。だから、あの、いや、中学校1年って基礎英語だから本当にあれですね、ディスヨーペンやってるとか、その話はしょうもない本なんだけど、そのやってるっていうのの言い方がなんかちゃうんですよね。
いい、
そうそうそう、
特に見ていた人に Yes, it is。
そうそう、そういう感じですよね。
専門、あ、専念に覚えてますか。
覚えてます。
すごいな。
Is that a man? Yes。
そういう、なんかそういうその時の先生なんか、アトジエンドオブザストリートで
英語は関西弁ですね。
そこよくよく関西弁アトジエンドオブザストリートストリートリートはハーですよ。
あんでした。 Take it into consideration。 関西弁
いましたね。いや、終わっとないのがイズイットみたいな。
いや、
そんな世界でしたから
ね。いや、僕ね、逆にそういう、ね、学校の先生が、あの、まあ、ちょっとネイティブの人たちとは違う喋り方をしてはったなという印象はあんねんけど、そんな具体的に覚えてない。
そこまでひどい先生がいなかった
ってことですね。そういうことかな。
うん、そうそうそう。
緊張の子供じゃないってことは、そこそこ、
だ
じゃないですか。
うん、そうだと思う。
いや、まあ、そうかな。まあまあそんなもんですか。だから僕はだから、こう中高と6年間ずっとラジオを聞いてて、大学に入って、ESS に入って、まあ、スピーチやったりドラマやったりとかやり始めたのと、その頃にあの松本道弘さんの本に出会ったんですよね。で、速読の英語とかね、
英語道みたいな。
そう、あのちょっとついていかれへんという思いが少しありつつ、いやでもなんかその姿勢ってかっこいいというような部分もありつつ、なんかこうあの微妙な、
うん、
その距離感で、うん、結構本も読んでね、あのあそうか、あの分からないけど難しいから、あのこういう部分じゃなくて、もう最初からやっぱり最後に思ってるのかとか、なんか最後を購読した時期もあったし、やっぱりこれは最後は難しいよな、ニューディークの方が少し優しいよなとか、ニューディークを取った時期もあったし、まあそこら辺はちょっと、まあ、割といい加減だったんですけども、そんな感じでしたね。うん、はいはい。ほんで、まあまあ、とりあえず、洋楽と映画、
うん、
そう
なんかそのあたりぐらいが結構共通してるのかな。まあ割とその英語が、まあ、若い頃から得意だったりというか、あで、その洋楽なんかが好きだったりって結構多いですよね。
多いですね。私の周り大体ほとんどみんなそうですね。で、あの私は一番最初のきっかけは五大悟なんですね。
モンキー
マジックです。私が小学校の時に五大悟がすごく流行ってて、最優秀ですよね。あのドラマが流行って、
ガンダーラ
で、ガンダーラで、モンキーマジックは全編英語歌詞なんですよ。
ああ、
そうなんですよ。 全部英語歌詞の曲っていうのは当時画期的だったんですよね、やっぱり。しかも、歌ってる人は日本人なんですけど、なんかキャリーナックみたいなの着てて、なんか何人聞いてたか、竹川さんですよ。何人か分かんないんですよ。で、バンドのメンバーの中に外国人もいたし、で歌ってる人はチャイナック着てるし、ドラマは赤い勇気だから、日本人じゃないと思ってたんですね。日本人じゃないと思っていたら、なんかベスト10だから、そういう音楽番組に出た時に日本語喋ると、この人日本語流暢の人だなと。だって名前も竹川勇気ですって言われてたから、だから外国人だと思い込んでて、で経歴調べたらなんか東京外来の学生さんだと。でそのあたりからねとか思って、すごい興味を持ったんですよ。でこの映画がすごい影響を受けたアーティストみたいなところにビートルズがあったんですね。でビートルズもいるんだと思って、ずっと昔知ってるけどビートルズが聞いたらないと思いながら、でも
ビートルズというのは大切な人なん
だから、若い方には一切分からないですけど、今ザブトンを運んでる人ですよ、
山田くんね、
で、そのビートルズでもビートルズにはまらなかったんです、ビートルズは一応聞いてみましたけど、私の中でピンとくるものはなくて、だから本格的に洋楽にハマったのはもうちょっと後ですね、大学大学にハマったのは中学3年生ぐらいの時ですね。そこからですね、私の英語の発音っていうか、その英語を話すようにやっぱなりたいと思ってガーッていったのは、
ちょっとその英語でね、歌うとってね、何が一番びっくりするって、1音符1単語やったりするじゃないですか。
そうです
ね、基本的に1音節1音なんやろうけど、ね、短い単語なんか全部1音の中にポンと入るんで、あれがすごいびっくりしました、ね、中学生としてはね。
カタカナで読んでると音符に乗らないから
嫌なになるから、4文字ぐらいカタカナで4文字やのに音符1つなんですよ。
そうそう
、ね、それがすごいびっくりしました、
すごい歌いにくい、アクロバティックな歌詞のやつを歌おうと
歌おうとするの好きでしたね。チャレンジャーやったん
です
ね。そうです、どんなんですか。
私またミュージカルの話ですけど、メアリポピンズの中にスーパルーン、はい、音に合わせて言ったらヤシャーみたいな、世界一長い単語みたいなね、
そうですよね、
ビートルズに乗せて音楽でやっぱりついていかないことには
そう、
どんどん遅れていくから乗せようと頑張りましょうね。
そう言うたら僕ね、小学校6年生の時にね、英語の歌を歌ったんですよ。小学校でね、校内放送ってあるでしょ。
ありますね。
給食の時間に各クラスごと日が決まってて、なんかそういうのをするのがあったんですよ、まあ前ずっとやってたわけじゃなくて、ある時期だけだったと思うんですけど、ちょうどクリスマスくらいの時期で、なんか先生がね、ジングルベルをやろうとかって、もう全部カタカナ。
ダッシングルベルの
方法です。ダッシングベル。
ほんで、それもだから、どれも、音をそのまま書き写したようなカタカナね。カタカナに、いわゆるその今言ってたその、カタカナやったら4文字やけど、一つの音符に入るっていうんじゃなくて、全然意味分からへんの、音の
音だけで覚えて
るんですね。ってるんだけど、あれやから、でもなんかそれが面白かったですね、そういう意味で言うと。でもさっきもちょっと話戻るけど、アクロバティックな歌ってね、最近日本語の歌でもありません。
私だけかなと思ってたんですけど、最近の日本語が聞き取れないんですよ。歌だけじゃなくて、若い人の会話が聞き取れない時があるんですよ。で特にファミリーレストランとかに行って注文をこう取りに行ってくれる若い子が、なんとかラーメンとかなとか言われると、 この人外国人かなって思ったら、じゃあ日本人だなみたいな。でその多分なんかあのイントネーションなのか発声なのか使ってる言葉なのか、なんかねすごい聞き取りにくい、絶対的に日本語は。で歌もそうです。でもあの昔の桑田佳祐みたいなああいうんじゃなくて、多分普通に歌ってるのに聞き取りにくいっていうのがあるんですよ。それが私だけなのかなって思ってたんですけど、今のテーマさんのその話を聞いたから、もしかしたら私だけじゃないかも。
分かるような気がしてる。はっきりと発音しないかもしれない、この声で。
そう、
もうちょっと中国化そうよって言います
で、でも僕はもうちょっと口動かさんとこうよって常に言うてる。常に言うてる。
声の出し方かな、滑舌の悪い。
滑舌悪い。滑舌
ってどういうことですか。
例えばね、昔のドラマってあの見なくても画面を見ないでこっちで用事してても全部全部聞き取れるんですよ。あのよく BS とかで CS とかで昔のドラマとか再放送するじゃないですか。ああいうのってこっちで画面見てなくても全てのセリフが聞き取れるんで、物語がどう進んでるのか分かるんですけど、今の役者さんって滑舌悪いから一生懸命テレビを見てても何言ってるか分かんない時があるんですね。だから画面を見ないで長々でこうやってたらもう一切人についていけない。なんかみんなもうもう言うんですよ。
アイドルでオーディション受けた人がドラマに入ってくるでしょ。だから根本的にだからちゃうのじゃないですか。
そうなんかもしれないですね。
滑舌とか滑舌とかそのあたりはね違うでしょうね。ここのこの3人声似てません？
似てます？
似てません？
似てますか？
声の出し方、声の響き方が
声の似てますよね。
3人とも似てますよね。
この3人って誰？女性陣3人。
女性陣テーマさん以外。
テーマさん以外。レイディーズです。
レイディーズ。
ここ3人と言えない。
ややこしい。ややこしい。
それどういうところが似てるんですかね？
まあ、少なくとも高くはない。
あ、
もちろんそれは絶対そうですよね。
なるほど。
声がまあ低いのかな。そんな自分では結構声は高い方だと思ったんですけど、
高い方ではない
と思う。確かに今すっごい声が入り
ました。いやでもそんなに低い方が低くないですよね。
私高校時代は一応ソプラノを目指してたんですけどね、何が起こったんでしょうか。
はあ、そう。日本語喋るときと英語喋るときって声違うって言われます？
どうかな。
あれ違うって言われます。
そう。
言われます。
私も言われる。
それでもさんも違う。テマさん一緒なんじゃん。
僕この間上川さんに日本語喋ってるときの方が深いって言われた。
あらみたいな。
はあ、私はなんか二十歳ぐらいの時にそう言われました。その時点で二十歳ぐらいの時点で、
英語の方が声が
低い、
低い、って言われた。
でも、なんとなく英語の方が声が低くなるような気はしますね。日本語になる、その人の声質がどうのこうのっていうよりも、言語的に日本語を喋ってる時よりも英語を喋ってる時の方が低く、低く聞こえる、ような気はします。
あの、私がさっき話した中1で一緒にやった職場の子は、日本語で喋ると結構ふにゃふにゃふにゃって喋り方する子なんですけど、英語で喋るとめっちゃこう、まあ流暢なんだけど、かっこいいんですよね。で、なんか人格変わったよねとかって言ってたんですけど、なんかあるんですかね。
それはあの、ゆみさんがなんかブログに書いてたじゃないですか。なんか
あ、姿勢ですか。
姿勢とか、
あの、コピーテレビをね、見たときに、その上川さんが面白いことをおっしゃってて、その、マッカーさんの写真。
ああの上川さん、ごめんなさい、一応解説。上川和明さんという方でね、英語のという本を 書いてる方です。でそれで私と彼とが、2010年の8月7日に、まあ、ちょっと英語の発音、英語の語っていう本に絡めて、ユーストリームで話をしたのを見ていただいたんですね。
そうです。
でそれの中で、ウェバーさんが、
ウェバーさんがその敗戦の時、日本が戦争負けた時 の、 マッカーサーが日本に来て、その時に昭和天皇と写真を撮った時の2人ね、その時のマッカーサーの立ち方がなんか堂々としてるとか、なんか偉そうだとかっていうのがあったと。で確か私の記憶では、あの時にあの写真を見て日本人は自分たちが敗北したんだってことをしみじみ感じたと、うん、っていうエピソードをどっか別のところで聞いたのを覚えてたんですね。そういう有名なエピソードとして、あ、日本本当負けたんだなって、やっぱりこんな堂々とした人たちにね勝てるわけなかったよなと思ったと。ででもそのあれは別に偉そうに堂々と立ってるわけではなくて、アメリカ人からすれば単に普通に立ってるだけだと。あの写真を見てアメリカ人が、あのマッカーサーが堂々と立ってるとは誰も思わない、単に普通に立ってるとは思わないということを、
戦勝国の立場を背景にこう威張ってるっていう感じでもない、
単に立ってるだけだっていう話をウェバーさんがしたときに、あの私のことをちょっとブログに書いたんですけど、あの私が、副業でやってる、そのエキストラモデルっていうのを副業でやってるんですが、そのモデル事務所の社長さんっていうのが、元モデルさんで、男性なんですけれども、あの定期的にウォーキングドレッスンやってるんですね。で所属してる、本当のプロのモデルさん、ステージモデルだったり、あのそういうグラビアとかに出るようなモデルさんたちのウォーキングのレッスンやってるんですが、そのウォーキングレッスンっていうのは概念があるのは日本だけなんですって。っていうのは、あの、ああいうよくパリコレとかのモデルさんがこう、あの歩いてるじゃないですか、あれ別に格好つけて歩いてるわけじゃなくて、普通に歩いてるだけなんです。だから海外の欧米のモデルさんって歩く練習、ウォーキング練習はしないんです。普通に歩いてるだけなんです。
それすごいびっくり、
びっくり、衝撃だったんですよ。で日本人はまず普通に立つことができないから、そこから練習、まっすぐ普通にちゃんと、しかもこうやって立つんじゃなくって、背中をちゃんと伸ばしてリラックスして普通に立つっていうところから練習して、そこから普通に足を前に出す、まっすぐ前に出すっていう練習から始めて、ようやく普通に歩けるところまで持っていかなきゃいけないと。
なるほど。
で、あのそこでここでスリムとかね、そういうのはもちろんモデルだからやりますよ。この格好どれスリムいったら洋服が綺麗に見えるとか、そういうのはありますけど、あのこうランウェイをこう歩いてきて帰っていくっていう、あの歩き方は別に訓練されてるものでも何でもなく、海外のモデルは普通に歩いてるだけだと。だから日本人はまず普通に立つ姿勢から練習しないとダメなんですよっていうことを聞いたのを、それを思い出したんですよ。なのでマッカーサーも別に普通に立ってるだけなんですよね。あれ力を抜いてこう背筋を伸ばしてリラックスして立ってると、なんとなくカッコつけてるように日本人は思う。モデルさんがこうランウェイを歩いてくるのを見ると、なんかカッコつけて歩いてるように見えるじゃないですか。
見える見える。
カッコつけてないよあれ、単に歩いてるだけ。
あれ、あれ普通ですか。
普通の姿で歩いてるだけなんです。ただ途中でここで止まるとか、ここでこうやって手を横にしてこうやって踏むとか、そういうのはあのちゃんとこういうはつけてますけど、歩き方は普通。だから普通に歩いてるっていうのをその聞いたときに、すっごいカルチャーショックを受けたって。
そう受けるね。
地べた具合の文化はどこですかね。なんかこう背中まずなんじゃないですか、地べた具合したら。
あとやっぱりなんかこうまっすぐこうちゃんと立つ、こう、こういう姿勢っていうのをあまりカルチャーとしては、
私結構ちゃんと立つ方なんですね。で大学1年生の時にクラブ、あの英語行きやったんですけど、もう4年生の先輩が合宿でこう来られて、こう初めて4年生の先輩と話をするみたいな感じなんですけど、まあ、1年生ちょっとやってみてみたいな感じで練習をしてた時に、ゴンちゃんくれたんですけど、ゴンちゃんちょっと偉そうやねって4年生の先輩に言われて1年生の夏休みですよ、まだ。
いやー、それは
そんな選手ないんですよ。
普通に立ってるだけなんですけど、
普通にこうやって歩いてたんですよね。ゴンちゃんなんか偉そう。
偉そうって言われた。
言われたんですよ。
なんかお辞儀の文 文化とか、まあ、影響してるかもしれないですね。
あ
やっぱり最初に会った人にこうやってお辞儀するっていう。なのでなんかこう名刺も自分が来る方から出すとか、うん、そういう日本のこの、なんでしょう、こう引っかえ目なというか、
ヘ
リクラル文化っていうのがやっぱりちゃんとこうした姿勢っていうのをある意味阻んでる部分があるのかもしれない
ですね。そのあたりがね、でもどうなんやろうね、いまいち、まあ、納得できてないというか、それと、まあ、まあそういうのがあるのかもしれないけど、それとその、まあ、英語の発音ってそこまで密接に関わっとんのかなって、
姿勢と発音はそこまで関わってないように思います、私は。
まあ、それはきっちり、きっちりスキッと立つ、ね、方が、それは多分、ええ声は出るに違いないんですけど、別にこうしながらでも、
例えば、アメリカ人でも猫背の人っているじゃないですか。うん、っていう。そして彼らは、なんかちゃんと発声できてないかっていうと、猫背の人でも、ちゃんと発声はできてるんで、でもこの姿勢とは関係ないかなと思うけど、ちょっとこう姿勢をこうちゃんとすることで、あのこう出しやすくはなるかなっていう気はしないです
。これは日本語言えるじゃ
ん。これね、あ、そう
です。ちゃんかな。いや、声楽家とかは絶対それ言われます、うん、まず立つ時の姿勢から全部叩き込まれるみたいな、うん。
それはでも何、英語のネイティブの人は叩き込まれないってできてるんですか。
そうそうそうそう、
できてる、
できてるんでしょ。基本的に、基本的にきっちりできてる人が多いんじゃないですか。
そうですか。
はあ、英語話す時の方が、日本語って今喉から上だけで喋る、口から先だけになる、こういう声の出し方になるけど、英語喋る時はお腹から空気を送ってみたいなことを言うんですけどね。
けどね。
まあまあ。じゃああんまりそんなも関係ないっておっしゃるのかなと思って。じゃあ言うんですけど、だからお腹から空気出そうと思ったら、まあこの姿勢でもお腹から空気出そうと思ったら出ますけど。
この姿勢で言うと分かる。
今こう。
ソファに。
そう。もたれるような感じで喋りますけど、この形でもできるけど。普段この首から先か、あの口から先しか使わずに喋か、しか喋っていない人が、いざお腹から空気出して喋れって言われても、まあ、だらんとした格好では多分難しいんですよ。だからできてればどんな格好でもできる。
それはいいで、
じゃあどうやってそれ英語を喋るのにふさわしいこの声発声したらいいのって言ってる人には、じゃあまず姿勢正しいのかっていうところから入って
くる。そうですよね。
なるほど。
はい、結論
今の説明すごい分かりやす
かった。姿勢を正せと、
まずその
まずはね、
まずはね、
これいられるんですね、
はい。まあ、姿勢正せ言うてもどうしたらいいですか。その姿勢、正しい姿勢っていうのはそれこそその人によってイメージが違うわけでしょ、
うんうん、
日本人とその英語ネイティブの人たちの、
うん、あ、そうか、
その自然な姿勢っていうのはちゃうわけだよ。どういう状態が正しい姿勢なの。
背骨の上に首が乗っかってるって、まあ当たり前ですけど、
ね、背骨の真上に
あ、そう、あの背骨は、ま、湾曲してるから、下手すると頭は前へ出る
わけです
ね。首が前へ出ないように、顎をちょっと引いて、
顎引いたんですか。
でね、これの一つ の基準としては、壁に両肩をつけるところまで肩を引ける
やつ、はい、やってみましょう。
じゃあ、ドアに肩をつける、かなり肩を後ろに引かないと、かなり後ろでしょ。
この肩の
肩をこう、
こう、こう、
そうそうそうそうそう、
こう
そこまで、そう、今結構
あれだから、あの普通に楽に立つと肩甲骨が触りますよね、
うん、
壁にね、
はい、
あの腕の付け根の、まあ、肩の先っぽの部分っていうのは壁から浮き取る状態になりますね、
はい、
それを、うん、その肩の先っぽ、
はい、
両端を背中につくようにしろ、
背中に、あの壁につ
く、背中につくだけだから
それは寒いってことないから
壁に
壁に行く
そうそうそう
こういう感じ
そうそうそうそうそうそう
すごい胸
を張った感じなんですあの春日のような感じ
だあわかりやすいね
オードリーだよね
春日のような感じだねはい、はい今さ実演してました。
そうか、こういうことか。
うん、
あのすごくリラックスしにくいんですけど。
これの方ね。
あ、そう、そこまで。
そこまでやるんですって。
そういう姿勢で喋ったこと今までの人生でないと思います。
私もないと思います。私もないと思いますね。
そう、
後ろへ肩を後ろへって言われますけど、こんな状態でなかなか。でもそれするとここら辺こう胸のあたりは開く感じはしますよね。さすがに非常に、ちなみにオールディの春日さんっていうのはムカダックロンですか彼彼いい声ちゃいます
彼いい声ですよね。いいですよね。
ほんまに印象がないね
でもいい声ですよね。これ
私あの人大好き
まあ、でも今パッと思ったらその春日っていう名前が出てきた時に彼の声って響くな
って響
く、それってあのちょっと自分の声が入って
るかそうとは無関係ではないような気がします
。背中っていうか肩が後ろに行ってるっていうことは胸が広がってますよね。胸が広がるっていうことは、肺が広がるんですよね。どうしたってね。肺が広がるとそこで空気の振動する容積が増えるから。舞台俳優はそうでしょ。舞台俳優も声楽の人も、こういう感じで喋る、
はいはい。
こういう感じでは分からないな。なんとなくこう。そうすることによって何ができるかというと肺が広がってるんですよね。で舞台の人たちが、まあ、声楽の人もだけど腹式呼吸で喋りますよね。それは何でかというと胸式にすると息を出せば出すほど肺がちっちゃくなるんですよね。響かなくなるわけです。だから腹式だと肺の大きさは広げたまんまで、下からこう息を押し出すと、だから肺の共鳴する空間が保たれた状態のままずっとセリフが言い続けられるから、そうやねんけどね、まあでもそこまでまあ、とりあえずできるようになったらそこまで聞いてやんでいいけど、そういうふうな、ちょっと胸を張るぐらいでいいの、
そうですね、背筋を伸ばして、力は入れずに、ちょっと胸を張って、ちょっと顎を引く、ぐらいでいいと思います。そんななんかさっきみたいに壁にぺったりしないと、
かえって力
が入るよね。あれはすごいですね。
かえって力が入るだろ。まあ、そこまでしなくても、とりあえず、胸を張るぐらいのイメージですか。そうすると
ちょっと大きな声が出そうな感じしますよね。それだけで。そうだね。
そうですか。
あれ違う。
いやいや、ごめん。疑ってるんではなくて、実感ないんで僕は。
多分最初から割と、
多分そうなんだと思う。
それができてる人にとっては、例えば最初からこう。肺呼吸ができる人に肺で呼吸するための方法って言ってもピンとこないのと同じだと思う。当たり前のことだから当たり前それ以外の方法知らないからエラーがないからエラー呼吸とかできないじゃないですか。だから肺呼吸ってどうやるのかって考えたこともないから、でも肺呼吸したことのない人がエラー呼吸しちゃって例えば悪くなったらごめんなさい。
早いでこれ。
ハエはすごいことするわけですね。
そうです。すみません、話がそれていきましたけど、何が言いたいかというと、それは当たり前にできてる人にとってはピンとこないけど、それができない人にはまずイメージ的に、近いイメージを与えてあげることで、ちょっとなんかやりやすくなる。実際はこういう姿勢でも、できる人でも全然出せるし、出せる人はこういう姿勢で普段から出してるわけですけど、寝そべったり、猫背だったり、 ていう姿勢でも出せるはずなんですけど、まあ、出せない人にはまずちょっとイメトレ的なとこからスタートして、そこからですよね。で、一回コツをつかめばできるようになる
ん
と思いますよね。多分。
まあ、ちょっとその姿勢云々というのと、まあ、ちょっと関連するかな。僕は姿勢というよりか喉の状態がちゃうんですよね。そのこの口と喉の境目のところね、そこがいかにダラーンとしてるかなんですか。だからそれで根本的に声の質が違ってると思うんですよね。あの喉チンコのあるこのあーっとした時に見えるところね、あそこが狭いか広いか、
あくびした時に
足そうなところ
、
あくびをすると無理に力入れて広げてるから、まあ、もう少し緩めてもいいかな、
それがね、なかなかね、分かってもらえない、分かってもらえない。多分自分ではできてって、あーこの辺したら喉開くよね、こうしたらっていうのはあんねんけど、
はい、
そうじゃない人にはなかなか分かっていただけない、はい、
んで体感中と偉
いそうで偉いそこら辺どうやって説明してあります。喉の奥を開けてくださいと言ってもなかなか分かってもらえないんでしょ。それどう説明したらいいですか。
私に聞いとる。僕がやるのは、まあ、あくびした時のあくびしてもらって、それでバーンバーンってこういう声だったじゃん。それをもう少しちょっと緩くした時の状態のこんな声で喋りましょう。まあ一つそれが、まあ、イメージ、あくびで誰でもすることやから。
あくびからイメージをする。
そうそう、はい、それ一つでしょ。
はい、
あの上川さんが言ってるのは、息継ぎに喋ってください
っていう。ああ、はいはい。ね、息継ぎながら喋るね。
その声。息継ぎながら喋るとき言ってる。これあのね、こういうように、
それは結局喉を開くことになるんですか。
え？
それは喉を開くことになるんですか。
そう、あのね。ちょっと喉を狭くしてこういう状態にしたときこういう状態にして
怪しいけども
、喉をだらんとした状態の方がはるかに音が立ちやすいでしょ。
あ、なるほどなるほど。
だからまあそういうことをできるときっていうのは割と喉が開いてる確率は高いと思います。
なるほど、息を吸いながらでもまあなんかそれっぽい声が出て
しまう。僕今息吸いながら喋ったり吐きながら喋ったりしてますけど、最初からこんな感じでずっと息吸いながら喋るっていうのは難しいと思うんですよ。
はい、
だから今これ僕がやってるのにずーってこう
吸ってる時も吐いてる時も両方とも声が出てる状態、はい、
っていうので OK ですよ。喋れる必要ないですから。
なるほどなるほど。それを喋りにつなげその空気に呼吸ができたとしても、その実際英語を言う時に普通にまた入ってしまっちゃう。
なるなる。
それはできても、
だからそれはまあどうなんやろうな。例えば車を運転する時も、まあ、最近みんな大人やからあんまりあれやけどね、昔の
ミッション
の車なんかでクラッチ踏むタイミングと
これとか
シフトをするタイミングとなんかうまいこといかんとやたらと踏むと時間が長かったりとかね、そういうようなところっていうのはありますよね。だからそれがある程度反復していくことによって全部自動的に処理できるようになるんでしょ。車の運転なんかもある程度慣れたらもう何も考えんの、そういうところでこの間喋りながら結構やってましたね。
やっぱそのあたりは練習量という、
まあ、
意識、
どうぞ
深いところから声を出したらどうなのか、今までこうやって喋り続けていて今ここから喉から声だけで喋ってます。で それをちょっと喉を広げて深いところを意識して喋るとこういう風な喋り方になる、
うんうん、
っていうことを言うとあちゃうちゃうちゃうってでその日本語のドラマの女優さん俳優さんの声っていうのと洋画の吹き替えをしている声優さんの声ってちゃうじゃないですか、
は
あ
は
あ
は
あ、あれは洋画だって、まあ、もちろん名前がマークとかそんな名前になってから、うんまあ、それで分かるようになるけど、うん、会話普通に聞いてそういう名前が出てこなくても洋画やなって分かりますでそれ多分その声優さんの声の出し方やと思うんですよ、
うん、声優さん特に洋画の声優さんっていわゆるあの舞台の役者さんが多いんですよね。
あーで、
あの吹き替えの舞台以外の役者さんだったりとか、あの全然売れてない今の間違ったですね。なんかそのよくテレビに出てくる役者さんとかではなくて、その劇団員だったりとか、うん、あのしつつそういう吹き替えもやってるんですよ。普通に友達とかに結構いるんですね。でそういう人たちってやっぱ発声が普通の、うん、普通のテレビ俳優さんとは違うんですよ。
うん、まあ、舞台で喋るのとマイクがそこら中にある
っていうの
は違いですよね。
だからやっぱり洋画の吹き替えの俳優さんの声っていうのは、うん、全然違うっていうのは、
うん、
そうです、
うん、なるほどね、うん、そうなんだ。
だから同じ日本語で洋画の声や日本語の声やって分かるってことはその英語っぽい日本語っぽいっていう、う
ん、
どこの違いになるのかな、
うん、なるほどね。
だから英語の時にも開きなさいって言われても英語の時に開くってどういうことって思うわけですよね。
英語の時に開
く日本語でちょっとその違いしてるみたいなこと、
日本語の時からもうすでに開いてるつもりで
開くできるよね。
うん、そうそうそうそう、なんか日本語も変わるよね、結局ね。
そうするとね、
明らかに国民テレビで、うん、あの上川さんとね、テーマさんと話してた時にあの麻生さん、麻生さんが喉発声だって言ってたんですよ。で、麻生さんってなんかみたいな喋り方のイメージなんですけど、で、あの、あなたとの喋り方ちょっと癖があるんで、ちょっと分かりにくいかなと思うんですね。その発声よりもあの人の喋り方の癖、
うん、
が先に立って、あのこうなんて説明するそのモデルとしてはあんまりいいモデルじゃないかなと思うんですけど、麻生さん以外でいいモデルとして挙げるとすると誰でしょう。
喉
発声で日本語を話す有名人で、麻生さんみたいなあんな癖のある変な人ね、小林
英語喉発声じゃないの。
誰だろう、
誰かね、そういう有名な人がいればあの人みたいにってモデルで言いやすいかなっていう、今ちょっと思ったんですよ。その説明するときに
オードリーの数は分かりやすいかもしれない
。彼はあれですかね、そこまで有名ですかね。私テレビを見ないので。
有名だと思いますか。私が知ってるから有名だと思
いますテレビ、お笑い芸人で言うと、あのヒゲ男爵の、
ああ、
そう。
ヒゲ男爵どれくらいって、
あ、嵐の方
でしょ。で
も、あの得意がないと。
こういうのグラス持ってるでしょ。
ワイングラス持って漫画を見た。
そう、もう、
嵐の方ですね。
うん。
まあ、
詳しく違うよ、ね、
あ
れそ
うあーはいはいはいはい、わかりました、はい、
響きそうな感じですもんね
バナナバナナ女性で誰かいます？
女性
おかしいな、それはなんか男性の方がわかりやすい、うん、バリトンっぽい声で最初に皆さん低めのいい声なんですよ、うん、男性で
あ、初め中脇だった
あーいい中脇は分かりやすい
はいはいはい、
そういうそうだよねっていう感じ
あ、うん、それはだねみたいなねはいはいはい
女性で対局が占い占らないですと
あーそうやなねこんなのいいわもう出て
もう出てもう出
てもう出てもう出てああいうこういう言われ方ない
でもあの人声楽やってたでしょ
そうです ね、
音楽学院そうそうそう結構英語喋って、あの海外に出かけますもん
ね、うん、ね、そうですね、不思議ですね、そういえばね
うーん何
人女性でモデルって、ちょっとピンと
あの、はい、NHK の女性アナウンサーでそこそこもうお年とかないな、ベテランで森田なんちゃらさん
知らん
森って、森普通のあのキーミッツの森
も森
田文也さん、
うん、
あの人がね、声の低い女性アナ珍しいんですよ、うん、声の低い女性アナで、うん、ちょっと普通の人とは違う出し方してるなっていうのは思いますね、
うん
まあ、偉くなったからあんまり
お正面
には不明には出られへんけど、
うんう
ん
そんなもんですか、
はい、
とりあえず、
はい、
その、喉の感じは、
うん、
喉の感じは、今度は喉で開くって話ね、
そうですね、
喉の奥の方に
開いて、喉の奥の方に開いて、こう、この辺りから、うん
いや
僕もだから僕も英語の子に会って3年前に2007年にそれを見る前やから、うん、僕何回もどこかしに言うとるけれども、うん、最初に英語の子を見た時には、うん、あの3歳本が出たって思ってたわけですよね、うん、でもう一回日本に見てみたらああやってるわ自分もっていうので、う
ん、
の
今年の4月からですか
だから、
うん、
そう
私が衝撃だったのはここをね、この喉の、このだからこのあくびした時のここら辺を使うっていうのはなんとなく感覚では自覚があったんだけど、うん、もっと奥ですよね、
うん、あのいわゆる声帯の下だった
りそうですね、ゲップエリアって言われてるところ あそこを使ってるっていうのは結構言われて初めて気がしました、うん、R の音とか出す時にこうもっと下の部分を使うっていうのを、うん、あそうだ、言われてみればそうだ
そうあのね、だから僕もそれで R の音は変わりましたね。あの本に出会う前の R と今の R は違いますね。あのストーリーっていうのとストーリーっていうのと全然違う、
うん、
スティーブ・ジョブズさんのスピーチの中に何回か出てきますよ、ストーリー。Today I want to tell you three stories from my life. Story あるの時だけやったと低いのね。あれで基本的に男性の中で声高い感じでしょ。Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. Story. で、あの、ストーリーにしても、あの、後ろに、あの、R で終わる単語じゃありませんか。store とか、door とか。これ普通に日本人が喋ると、
うん、
ストア、
うん、
ドア、
ドア、
うん、母音の R になっちゃうね、
うん、
でもここで響かすと、
うん、
ストア、
ストア、
ドア、
ここ降りるでしょ、降りとるでしょ、うん、そうこれはね、ジミーさんと同じです。僕も全然その英語の音で読むまでは
そこの存在っていうのを考えたこと
ない、ね、
多少はやっとったと思うんだけども意識はしてなかった
ね、
うん、だから多分だからその口発音で、うん、口の中だけで意味かす日本語を喋りつつ、まあ、真似してるだけだと十分下までは聞いてなかったんやと思うんですね。なるほどね、うん、
あの高校の英語の先生って怒られますけど、よくあの FOR のね、こう反対にフォアと読む人がね、 フォア、フォア、え、一体何分かんでした、漏れなくフォアって
漏れな
くフォアでしたよ、
あ、本当に
フォアリムとか言
って、フォア、私まだ関西で
フォアリム、アイゲームイとフォアリム、うん、確かに全然降りてませんよね、フォアって前って
フォア
で、それに影響されるから、生徒も普通に読ましたらフォアって読む人、読む生徒いっぱいですよね、フォアって読む絶対そんな風になれへんから、今日、
うん、でも英語などっていうものの存在を知るまでは、もうそれこそ口の中、音声学的には口の中、下の形を持って、口の形を持って、開
き
方こうなるっていう風にやるので、それで何とかしてましたね、
何とかしてた
でも、まあ、違ったかもしれないですけど、
何とかやりくりしてたみたいな、
でそれを教えてきてましたから、あれは私、何をやってきてたんだろうって、
あれは私って
特にアメリカ英語、ちょっとまたイギリス英語などちょっと変わってくるので、うん、R に関しては置いといて、アメリカ人が Right っていうね、日本こう、ここで言うと Right ですけど、 Right っていうアメリカ人いないじゃん、
Right、
ここですね、
Right、
で、ここを使ってるっていうことに結構
ごめん、ちょっとさっきからここここって思って
た、喉がすいません、喉の奥ですね、
はい、
ゴクって飲み込んだ時に感じる
動きが
すごくここら辺ですね、で、あの音を出す、
そう、男性だ、まあ、女性は外からは分からないけど、まあ、とりあえず喉
を通って
喉の下側ぐらいね、
right.
ああ、そうそう、
right. 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 Door. Right. Right. Door. Door.
Door. Door. Door.
Door.ドアって、あーっていう口を
し
ない
、
ドア、
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 ドア、ここが下がりますね、
そうです、ここが下がるのが落ちていくね、
そうそうそう、
どこが落ちるの、
喉の毛があるであろうところ飲み込んだ
宮に
落ちていく、
喉が落ちるのは声帯の周りにある骨とか筋肉とかの、うん、その意識がドンと落ちるわけね、
なんかエレベーターの箱が
ゴンゴラが
落ちるような、そうですね、そんな感じでこう喉の奥になんか落ちていくようなイメージ、イメージ的には
飲み込んだ時と同じ動きをしますか、
そ
う、飲み込んだ時って上がりませんか、
上がって下がります
もの飲み込むと上がって下がりますよね、
でそうじゃなくて、うん、今手を、まあ、喉仏の辺りに当てて、
はい、
フォーに当ててる部分が
下がりますね、
フォーフォーフォーフォーフォーフォーフォーフォー
フォーフォーフォ
ーフォーフォーフォー
フォー
フォーフォ
ー下がってますって、下がってますよね、下がってます、まず下がってます、
下がってへんやん、
そう、喉仏のものがじゃなくて、その喉仏は動かない、下がらないですよ、ただなんかこう、そのエレベーターの箱、
エレベーターの箱
ってこう、
ド
ー、
ド
ー、
ドー、
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 ドー、なんかこう、振動がこう、ジュジュジュジュっとこう、
ジュジュジュジュジュ
ジュっと、なんていうか、なんていうか、こう振動が、音の振動がこの、喉の、私は昔、顎っていう風に説明したんですね、で、ここを使うっていう意味で、顎、下顎っていうのをすごい強調して教えてたんですけど、その顎のこの付け根あたりから、そのこの喉仏のあたりに振動がこう、ビビビビビビビって降りていくようなイメージです、私の中では。
なんか喉越しセンサーみたいなところにこうつけないの、キリン玉みたいな。
でもそれも難しいんですよね、口と喉の境目を開くっていうのも慣れない人にとっては難しいかもしれないけど、こう喋ってる時ってね、こういう喋り方をすると、口から声が出てるっていうよりか喉から聞こえません、
深いところなんです、
こんな感じで喋ってると喉から出てるような気がする、その その響き方っていうのを、なかなかこう得得しにくいんですよね。
聞いてて違うのは分かるけど、自分でそれが、
そう、それはどうしたらいいですか。さっきみたいにこの、
ガスが出て、それね、私らはね、普段喋るよりも大きな声で授業をしますやん。喋るよりも大きな声で授業をして、日本語で、説明をして、なおかつ英語を読んでするから、私たちのような仕事をしている人間は非常にそれを得得しやすいと思うんですよね。その修行する時間がたくさんある、でそうじゃない人は、ここに私オペラ歌手の友達がいてて、で
すごいな、
面白いでしょ。で彼女がね、彼女にね、ねえねえ、歌上手くなる秘密何って言うと、鼻歌で練習しないことって即答だったんですよ。だからそれを聞いて、あ、英語も一緒やなって思って、小さな声で練習してては、この喉発音っていうのはできへんやろうなと。かなり音量を上げて英語を出さないと。
そうですか。
それが非常に
辛いですね。
思いましたね。なかなか家でね、だからできないね、家でこうボソボソボソボソって読んでては、なかなかこう自分体感できないですよね、多分自分でね、
でもね、普通の人の生活の中で、英語を普段の声よりもでかいぐらいの大きさの声で喋れる時間ってすごく限られます、
非常に限られます、
限られますね、
非常に限られます、
僕ね、今でも覚えてるのに、そのラジオ講座を週一で聞き始めるでしょ、それでね、英語を喋ることするんだけども、真似してなんか恥ずかしいんですよね。
そう
ね、隣の部屋のおかんに聞こえるみたいなね、
それもあるんだけど、
自分の口から
、日本語じゃない音が出てくるのが、なんか気持ち悪い段階がある。
それはありますよね。
だから、それは多分、だから日本語っぽく、It's the same とかね、そんな感じで言ってたら、そんなに恥ずかしくないのかもしれないけど、そこで、It's the same とか、Yes it is、This was? とか、そういう、その、本来僕らが使ってる音じゃない音が出てくるのが気持ち悪いの。
わかる。すごいわかる、
でもある時なんかこう切れたんですよ、
そこすごい重要ポイント
やと思う。いや、何がきっかけなのかわからへんねんけども、なんかしらある程度そういう一定のボリュームを確保しながらやってたら、知らない間に抵抗がなくなってて、もうあと留まるところ知らないですよ。もう今西宮北口まで歩いていて、で向こうから人来てもボリューム下がらないです
か。それ通報だと思うですね。
なんか連絡人がいるみたいな、
危ないおじさんみたいな、あの人に行ったらあの人見てるよみたいな、
よくわからないこと喋ってる人でしょみたいな。
自分の声聞くのって初め恥ずかしいみたいで、私 LSS で授業するんですけど、毎回録音させるんですよ。で自分で自分の声を聞いて同じのか直して、で私はそれを持ち出していくんですけど、で初めね、1年生が一番初めてみんなむしゃむしゃむしゃ、聞こえないっていうぐらいの声でやってるんですよ。でそんな声で呼んでるのを自分が聞き直したらもうより恥ずかしいんですよ。だからもっときちんと堂々と声を出しなさい、間違ってるところは直してあげるから、って言ったら、だんだん慣れてくるんですけど、でちょっと自分がいい声っていうか、大きな声で出せるようになっていくと気持ちよくなっていくみたいなんですよ。でそうするとこっちも直しやすくなるし、どんどん伸びていくわけですよ。声出さないクラスによって声も出ないクラスも出るクラスもあって、声の出ないクラスはなかなか直らないですよね。
それはあるわ、
あるわ、
それはあるわ、ある、ね、セミナーでね、何人かの人を同時に同じ音出してもらって、僕はやってない、僕はモニターしてない時にも練習しておいてほしいんで、みんな同時に練習してて、こう近寄っていってこう聞くんですよね。ほんなら声小さい人は周りの声にかき消されて聞こえないよね。
そうなんです。
そうするとコメントもしにくいし、なんやろね、まあ、フィードバックもらいにくいっていうのもあるし、その自分自身でも分かんない部分があるでしょうね。自分が多分僕が聞こえへんけど、本人にもあんまり聞こえてないと思うんで、周りの声が聞こえるから、
それはあるわ。混ざってるっていうのがこう見えるから、 あの人の声小さいから聞こえへんやろなとか、みんなトーンを落とすから、
うん、
余計出しにくくな
る。ああなるほどね。
そうか、あの周りが落ちると相対的に自分が目立つから、それを見合わせて回したけど、ね、
前にあの私出版社で働いてた時によくそういうあの、うん、学科みたいによく行ったんですよ、
うん、
でそこで必ず上がってくるトピックっていうのが、やっぱり外国人 あの英語の先生たちの中でよく上がってくるトピックっていうのが、そういう話すのはこう英語をこう英語で話すことが恥ずかしいっていう、うん、まあ東アジア独特のカルチャルバリアっていう話がありますよね。それをどうやってこうあの打破するかっていうのはよく上がってくるトピックなんですよ。やっぱりあのまあ日本とか韓国とかっていうのはやっぱりみんなこう話したがらないんですよ、
うん、
で恥ずかしがってなかなかこう英語を話さないと、
うん、
でそれをいかにして話させるかっていうのがよく出てきて、
うん、
でほっといてもこう黙れって言わないと黙らないインド人とかアラブ人とかと違ってあのこの世の中で最も難しいことは日本人を喋らせることとインド人を黙らせることなんですよ。言葉があるぐらいに、やっぱりそういうこうなんか今までここに慣れてないこととか新しいこととか誰もやらないことをこうすることに対するものすごいあの拒否感というのがありますね、どうしても。で、特にその思春期とかの時っていうのは余計にそういう周りの目が気になる時もだから、やっぱり中学とか中学生とか教えるのすごい大変だと思うんですよ。で、大人の方っていうのは基本的には発音良くなりたいとか英語話せるようになりたいと思って習いに来るわけですけど、その状況でもやっぱりなかなか声を出すことをためらわれる方っていうのもいらして、でこれはね、こう何がきっかけでこうパッて変われるのかなって思うんですけど、
すごくそれは記憶をたぐって思い出さなあかんの、それ。
いや、
その、何そのポイントは。
それはね、だから、うん、あの僕が思い出し、多分なんかこう、一つのきっかけがあったんじゃないと思うんですね。
うん、あ、合わせ技。
合わせ技っていうか、あの、まあまあ、最初は恥ずかしいけども、なんとなく、あ、今の見てたんちゃうとかいうようなちっちゃなちっちゃな喜びっていうのが
積み
重なってきて、なんとなくそれが自然になってきて、
自信みたいな、それは大事だよね、やっぱり。
だから、どうなのね、なんか一つの、マジックウェイとか、そういうのがあって、あのね、その、まあ、ちょっと今、あんまり話深まらないかもしれないけど、その中学生とか高校生ってその周りの目を気にする部分ってあるでしょ、
うん、
誰がどこで書いてあったのかな、小学生に英語の発音を教えても中学校で日本語発音になっちゃうんだ
ろう、うん、そう、そこが本当はできるのにわざとそれしなくなる、
恥ずかしい、
恥ずかしいから、
う
ん、
そうやると自分が恥ずかしいのと、周囲から「えあいつあんなにカッコつけてる」とか言って、そんなふうに言われるのとで
「It never happened to me」
あるの
なんでやろ僕それ全然感じなかった。
まあそれがもう珍しいタイプやもん、それ、
hey.
すっごい珍しい、
それ
がそういう雰囲気がなかったんだ。
どういうこと？
あいつあんな発音してるみたいな、何かこつけたんじゃないみたいなの
は
なかった。
そう
なかったのかな、
あなかった、私のケースで言ったらなかった
です。ああ、そうか、
恵まれた環境だ
った。そう、すごく恵まれてると思うんですよ、
うん、
まあ、そこら辺のその雰囲気をそう英語らしい音を出しても恥ずかしくないよっていう雰囲気を出すのを教える側の責任なんだけどね、結局は、
うん
ね、
うん、
それをどう
フォークしていくかっていうのがよく議題に入れてくるんですね。そこのファンクションバリアっていうのと、あとはピアプレッシャーですね、うん、周りがこう、うん、えって言うから、うん、こう本当はできるのにこうなっちゃう、うん、こうなっちゃったらこうなってこうわざとすごい叩かない英語になってしまうとか、うん、わざと小さい声になってしまうとか、うん、っていうのはやっぱりよくトピックとして上がってくるってことは、うん、みんなが抱える共通のこう、うん、
まあそうなんやろうな、
話題なんだと思いますね。そういうのがなかったっていうのは割とこうある意味恵まれた超パターンなんだと思うんですよ。そのもみさんのその僕としてのお友達とかも多分結構やねとかって言われないで環境だった
でもこれ大人の世界でも結構あるでしょ。そんなにして、習いに来てるその時間っていうのは練習するんだけど、実際に使う場面になった時にね、特に働いてる人とか周りにその日本人の同僚がいてるとか、
あの英語があんまりできない人が多い職場とかだと思うんですね。外資系とかで日本人も全員英語を話す人ばっかりとかだと違うんでしょうけど、例えばこれからの楽天みたいなね、ああいう社内公用語全部英語にしましょうって言っても、やっぱり英語できない人が大半なところで、その中で一人バーって目立って英語を話すとなんとなくこう浮いちゃうみたいな、そういう状況をどう打破していくかっていうのもね、あったりして、そういう部分ではなかなか声をしっかり出して練習する時間を毎日確保するっていうのはなかなかそれだけ結構大変なことなんですよ。
まあ、それを言うとね、例えば楽しさを覚えるっていうのは大事なポイントだと思うんですよね。だから、まあ、そういうことで言うと、まあ、多くの人がやってるようにやってるようにとか、割と英語の発音とか英語そのものが上手くなった人がやってきたように、まあ、洋楽、まあ、カラオケに行ってもいいし、まあ、実に鼻歌でも鼻歌わかんのか、
カラオケに行くってのはいいと思うじゃないですか。
いい、まあ、決めとりあえず、まあ、自分の部屋であっても好きな曲を同じように歌うというのは、うんうんうん、
私カラオケでね、演奏だった時に、うん、フレーズの最後でシーンがダンスが出残るのがすごい好きで
まだマニアックな好きや
な、これそれはシーンフェチ
シーンフェチとかいるんですね、
シーンフェチ覚えとこ
う。マイクに残るのがね、すごく好きで
一人カラオケとかすごいしましたよ
大学で。
そうなんですか。こうやっぱりあの家でこう
大きな声でできない
し、それを聞きながらっていうのはあのそれぞれ楽しいけど、やっぱりマイクで歌いたいっていう欲望を抑えられない
欲望ね、僕ね、その欲望はなかったその欲望はなかったんけど、あのね、その若い頃ね、大学生とか社会人になってしばらくの頃っていうのは僕バイク乗っとったんですよね、うん、
あ、バイク乗り持って歌うんですか。
バイク乗り持って
バイクだ
ったら音にかき消されるわけや。
そう
で、誰も聞こえへんやろって思ってたら
みんな
声
やったみたいな。
まあまあ、それは別に言われて自分が分かってなければ恥ずかしくもない
ですね。はい、お
ー、一人カラオケってでもね、敷居高いでしょ。
ちょっとね、
ああそうかね、うん、私には
高くはなかったです
けど、
せめて車の中で一人で歌うとかね、
そういうの言ってますよね、実際車を全然すれ違うとか、今乗ってるみたいな危なくないですか。
いや、大丈夫、
うん、正直やってるみ
たいな。いや、普通に喋ってますやんか、だって助手席とか同乗者がおればね、それと、うん、基本的には変わらないし、
まあ、
普通にか、うん、あの話してるよりかは安全じゃいます。
あ、なるほど。
普通に話してる時っていうのは思いもよらない質問されて、とか考えながら喋ってる時あるじゃないですか。
それも運転するんですよね、
うん、
まあ、おすすめはしませんけど
けどね、あんまりね、運転にね、まずは集中を集中した方がね、それはまあまあ、安全のためには、もちろんええけど。
でもそのなんかさっきの話にちょっと戻るとなんかその喜びを1個見出すと、うん、あのそれがすごい大きいモチベーションになるんで、あもっとやろうとか繋がるじゃないですか、その発声とか発音もあなんか今のできた気がするっていう、うん、そうちょっと今までの私の声と違うんじゃないっていう思った時の喜びですよね。あれが1個あると結構そこにやっぱり人間って
たくさん生徒さんをね、いろんなまあ年齢層の生徒さんを教えてて思うんだけど、あのなんかこれが一つできるようになった、別に発音に限らずね、文法の問題でもこれができるようになった、それができるようになった、この前覚えたあの単語が今日のテストに出たっていう時の喜びの度合いっていうのは10人出たら10人なんですね。
ああ
昨日の覚えたやつ今出たやん、ラッキーって、もうって喜ぶ人もいてればそれでも見えてない人もいてて、でそこでうわーって喜べる人っていうのはそれすごい、
うん、
ね、モチベーションになるんですよ、うん、喜びになって、
うん、
だからわざとそういうような気分をかきたてるような発言は私は授業中にはしょっちゅうするんですけど
でもそれ大事ですよね。
あ、できたとかなんか
そうとか、これほらほらこんなんやってほらほらいやこれとかねいかに乗せるか。
今ね、今その話をしながらちょっと思ってたのはね、そのいろんなそのきっかけがあるでしょ、うん、いろんなきっかけがあって、それぞれにその、まあ、めちゃめちゃ盛り上がれる人と、うん、冷静な人と、
うん、
それでも冷静な人でも別のきっかけやったら盛り上がるっていうの
は、そう、
人によってそのそヒットするポイントが違って、
そこ、うん
だからまあまあ今、まあ、割とその発音にこだわる人というのは割と音が好きなんだと思うんですよね、
うんうん、
だからまあ洋楽が同じように歌えたとか同じリズムで歌えたとか、うん、Sが残ると気持ちいいとかあの僕は洋楽もそうやけども、英語のそのセリフね、映画とかドラマとかのね、まあ、僕の場合はアマデウスでしたけどね、
アマデウスっていうのは結構渋いところですね。
これ別にほんま偶然なんですよ。偶然、あのうちにビデオがなくって、割と仲の良かった大学 の同期の子がね、アマデウスを持ってて、それで、まあ、用意って見せてもらってたんで、なんですけどね。
アマデウスの、その、うん、アマデウスのセリフを覚えたんですか、それともも
う…全部
すごいな、
聞き慣れたらいいと思ってる、出たわ例えば、オープニングで腕切って自殺を図って病院に運ばれて精神病院に入るんですね、うん、そこに牧師さんがやってきて二人の会話があるんだけど、それずっといけますよ。
へぇ、未だに言えますか。
Yes, I hear it. Leave me alone. They cannot think of only so much painDo you know who I am? It doesn't make no difference. Or may I eat flame by size? I say, もうええわ。
テマさんの声をというか、テマさんの存在を初めて知ったのは、そのアマデウスのどこにあれだと思ってる。
はいはいはいはい。
う
ん、ウェブカメラでね。
どうなんやったっけ、どこにあるの。いや、この人すごいわ。どんなんだテマさんを知ったら一番最初。
うん、あ、どこやってたかな、あれもうちょっとあったかな、まあまあ、
もう
でもいいけど、
もう、
うん、あの映画は結構後ろの方もありますよね、
うん、長いでしょ、しかも
長い、3時間
でしょ
超えるぐらいですね、
うん、あ、長かったもんだって、どうやって覚えたの、
え、
どうやって、
うん、
役者
が見ながらスクリプトなんかないですよ、昔の VHS やもん、日本語字幕しか出えへんもん、
村島君を聞きながら
書き取って、もう見に
行き、
聞いて思
うわ、
すごい、
耳
コピ
ー
違うじゃない、
いやだから、あの映画にはね、イタリアもフランスでドイツ語もあるんですよ、そのあたりが意味わからんと同じこと真似してるだけ、
へえ。
それはね相当気味がいい。
First time here。
週1からやってはったのがやっぱり、
うん、やっぱそうだと思う。週1からそのコピーやってたら
そう。それね大きいかも。
普通そんな3時間。
いや、3時間言うても全部最初から最後まで見ないでしょ。その時によって、まあ、ここの部分だけ見ると、
あ、うん、
今日はあの下巻から見ようとか
下巻
あの入らないのか
なるほどね。なんか私はなんか気に入ったところだけやってましたね。なんかあここのセリフがかっこいいとか、ここのやり取りが面白いとかっていうところだけなんかちょこちょこ、
はい、
いや、
見
てんかなあ急に来ましたね。いやー、やったのはあのマイケル・ジェン・フォックスが好きだったんでマイケル・ジェン・フォックスのリトルシリーズをちょこちょこやってたんですよね、はい。まあ、例えばそのバック・トゥ・ザ・フューチャーだと、あのあれ有名なシーンですよね。What's wrong? っていうところですね。What's wrong? あれちょっと思い出しちゃったね。
What's wrong?
What's wrong? いいかな。What's wrong? That's why? って言われて、で、chicken?
あ
ーで、こう、What's coming, right? Chicken! って言われて、Nobody calls me chicken. あーっていうところとか、あと、ファミリータイムで、なんか、なんだったかな、なんか、その際はゲストがまたこれ私が大好きなリーバー・フェニックスがゲストでごめんなさいねみんなですごいリーバー・フェニックスが好きで、リーバー・フェニックスがあのマイケル・ジェイ・フォックスにするあのアレックスが大学生なんだけど、あのちょっと数学が結構大変で成績が落ちたからあのその大学で一番あのトップの学生にあの家庭教師に来てもらう。で、その有名なプロフェッサージャンキンっていう人がそのこの学生が一番だからって言って送り込んできたのがまだ14歳にもならないリバー・フェニックスだっていう、そういう会で、フューチャーの会で、そこでなんかあのリビングでこう待ってるわけですよ、フューチャーが来るの。でお母さんがなんかこうクッキーできたよ、クッキーって言って、これをフューチャーに出してよって言って、そこで、マイケル・ジェイ・フォックスが This is genius! You don't give cookies to a genius? ってとポンポンポンってで座って Hello, I'm using a fork! ってアレックスが、If you're Alex, I believe I'm your tutor. Can I ask you one question? I'm 13 and a half. で、勉強してるところに、あの、アレックスの下の妹、ジェニファーっていうのが来る。そのジェニファーを見て、リーバー・フェニックス。ジェニファー。May I be Bertley's friend? Yes. You just touched my soul. Yuck! っていうシーンとか、とか、あと、で、アレックスが、いや、なんかその、ジェニファーに夢中になってる、その、友人に対して、友人って、なんかもうちょっと、あの、もう時間があれだから、こう勉強しようよ。What is time? I just met the mother of my children.それでアレックスがすっかりなんかまたシーンが変わるみたいな。で、ある日今度は友人がまたやってきて、で、こうジェンファーがこうジェンファーに夢中になってて、で、アレックスが友人にちょっと頼むよって、あの勉強ならないじゃんみたいな。 I can't help it, Alex. I'm not myself. I'm obsessed with her. ここにジェンファー来る。 Oh, ジェンファー I got you something.And look at what is it? The X-ray of my brain.
No.
Alex, oh, it's a good one. It's my good side. This is the most disgusting thing I've ever seen. I want you to have it. No, thank you. Jennifer, would you reconsider going up with me? Eugene, it's nothing personal, but no. Very well. I can't go up to Eugene and go cutting. So you... So, so go on, she went to get over it.
そうそう入ってるね。すごい好きなんだね、ウィルフィニックスの回。あと、
ブラッドピットが出てたフレンズの回っていうのもあったんだけど、ブラッドピットはそこまで好きじゃなかったんで、ちょっといまいち。多分若い時はすごく入れ込みがすごかったんで、やっぱり二十歳ぐらいの時って。だから結構覚えてるけど、だんだんだんだんそういう情熱が。ミーハー根性が出てくるとでこれミーハー魂で割と英語に行ったので、うん、私はその洋楽に出会ってあとはそういうハリウッド映画とかが好きでそういうところで行ったんででもそういう人が多いですよね、うん、その周りにやっぱり
好きな人は今でも
音楽とか映画が好きで
そうまあでもなそれを言ってしまうとね別に僕そんなにミーハーでもないし音楽そんなに好きでもないし、うん言う人には身も蓋もない話です、
うん、いやでもあの何かのきっかけであの振り付けの方はいろいろあるんですよやっぱり、うん、私ミーハーじゃなくてもオタクでもいいわけですよ、うん、
みたいなもんかな天馬先生のねあのマネーをするでもいいんですよね
そうなんですよ
そうそうそう先生天馬先生みたいな英語は喋りたいなでもいいんですよ
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、そういうのでもいいんですよ、うん
ああ
その例えばそのゴムさんがその友達がすごいかっこいい英語であの日喋りたいと思ったとかそういうのでもいいし何でもこう例えばそのスポーツが好きであのワールドカップとかサッカーが好きでとかそういうところからそのサッカー選手のインタビューとかに行ったりとかなんかこう分野は何でも。よくって本当に自分の身近なところにあるモデルもが好きでそういうふうにやりたいとかなんか食いつくところはいくらでもあるんで、うん、ただなんか音に関してはやっぱ音に対するこうあのこだわりの強い人っていうのは多分、うん、入っていきやすいかなとは、
うん、
なるほどねはい、まあまあまあそろそろなってきたので、まあ、最後ちょっと一言ずつぐらいかな、なんかこう、まあ、英語と、まあ、英語に関してはまあまあ今割と出たかな、その自分の興味にこう合致するところからこう広げていけるみたいな、
うん、
のがありますけど、発音をなんかこうやっぱりちょっと変えたいいうときに、なんかここだけは気をつけてねみたいな、
うん、
まあ今は出てきたものでもありやしそれ以外のものでも何かあります
よく聞くことですね
よく聞くことね、
うん、あのなんだろう自分がこう真似しようと思ってこうろくに聞かずにわーって言おうとする人っているんです結構、
うん、
でそういう方ってすごくものすごいモチベーション高くてやる気はあるんだけれどもあんまり聞いてないんですよモデルの音でしっかり聞いてねって私の音を聞いてそっから一呼吸置いてからやってみてくださいねって言うんだけどもうなんかかぶせてバーって言ってくる人とかいるねやっぱりよく聞くっていうのは大事だと思うんです
ね。だから僕それと、うん、いつもフレグが思うのはシャドウイングっていう練習方法が結構もてはやされるのが不思議で仕方がない。
私も私
も、うん、聞きもせんのになんでやるかぶせるんやっていう、
うん
うん、あの同じようなペースで言えるようになってから入っていくのはね、うんあの血をスムーズに動かす練習として効果があるんだけどもいきなりかぶせてね、
うん、
やるっていうのは
そ
うかえって通り道、うん、遠回りのような気がしますね、うん、他にはは
い、
はい、
なんかいわゆる英語の発音で言うと、
うん、
なんかあのそれこそ R はどうやって出すんや L はどうやって出すんや
っていう、なんかそこばっかり結構目が行く人が多いんだけども、私はそれと同時に、いわゆる発音とプラスリズムだと思うんですよ。で、発音とリズムと究極の選択でどっちが重要って言われたら、私はリズムの方を取るかもしれない。
安定
ですね。そうやね、
うん、
でだからそれこそ、Yes, it is っていうのを、この Yes, it is っていうのは、まあ、発音としてはいいのかもしれないけど、でもそれを Yes, it is と呼んでると、それは生きた英語ではないですよね。でこれを Yes, it is と読めて初めて自分が使える、あるいは他の人が確かにそう言うてる英語になるわけで、だから、発音のせいでのリズムの方にこうもっと目を振ってもいいかなというふうには非常に思います。
リズムっていうのは何ですか？
Yes, it is じゃなくて
Yes, it is でしょ、
うん、でも普通の時に、普通に喋ってる時にIs this not なんちゃらって聞いて、Yes, it is で、読む人もいてるけど 99% で Yes, it is って聞こえるじゃない。
それは、うん、Yes, it is って、うん、まあ、2拍みたいな感じ
で、そう
Yes, it is って、それはそれが同じような重みを持ってるんじゃなくて、
そう、だから、私の高校時みたいなね、あとでエンドオブだストリーあれでも同じ風にこう矯正が置かれるわけです。あとじ、エンド、ダトジでもそうじゃなくて、at the end of the street じゃないですか。at the end of the, なんかぐしゃって、the end of the, なんかぐしゃってくる。なんかそういうのをこう、もっと気にして読んでもらえたりするといいなと思います。はあ、思いますね、それ。例えば、普通の日本人にね、はい、リピートしてくださいって言って、例えば、He went to Tokyo が repeat って言うと、
He went to Tokyo。
そう、to が長くなるんですよね。そう、He went to Tokyo。 なんか全部ベタ、ベタ、ベタ、ベタじゃなくて、He went to Tokyo。 Went to、まあ、to なんかすごい短いですよって、さっきのフォアじゃないけど、フォアとかまず聞こえないからみたいな、パッくらいしか聞こえないからみたいな、そこら辺も、うん、私としては気をつけて力を入れていきたいな、
うん、
思っており今日この頃だと。
さっき完成って言いましたけど、はい、私も発音をし始めの頃は、うん、L と R の発音の口の中の違いとか、うん、D 一番だよ、うん、D とこういうふうに違うんだよ、こういうふうに違うんだよってやってたんですけど、それよりも、あ、だから一つ一つの発音は綺麗にできるけどリズムが違うになっているっていう人と、発音はちょっといい加減なんだけど、でもリズムがそれっぽくできているっていう人と聞き比べると、
う
ん、やっぱりリズムがいい人の方が分かりやすいんですよ。
そう、うん、聞く方が分かりやすいんですよね。
で、伝えて分かりやすい英語っていうのは大切だと思うので、まあ、それに気づいて以降はリズムをメインでやるようにしてる。もちろん、随時、
うん、
で大切な単語、内容語、機能語って言いますね、いつとかで誰が内容者に当たる単語を大切に結構はっきりと言う、でそれ以外の文法的な単語をちょっと力抜きっていうような説明をしたりとか、あるいはスラッシュリーディングで見ましょう、高校時代でやりますよね。
あ、やりましたね。
でその区切りの中で一つ大切な山を作る、この中で一番言いたい単語は特にどれかって考えて、そこに山が来るように読んでみてごらんっていうのをやるんですよ。そうするとこうタンタンタンタンタンって音を出なくて、タンタンタンタンタンって音
出なくて、ちょっとエンドブザストリートではなくて、
そうです、動きが出ると楽しくなる
かな。 At the end of the street、 At the end of the street、
あとじ、
ね、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あ
とじ、あとじ、あ
とじ、
あとじ、あとじ、あとじ、あと
じ、あとじ、あとじ、あとじ、あ
とじ、あとじ、あとじ、あとじ、あとじ、あ
とじ、あ
長さか。
長さ。例えばその went to t 2回発音しないですよね。
うん。
went to と went to。
そういうのとかも知ってるか知らないかで変わってくると思うんですよ、うん、それを言われなくても耳でピックアップしてできる人だったらいいけれども、やっぱり大人の方で今英語を習いにしてる方っていうのはそれができないから来てるっていう方が多いので、またそこ一言ここの地位はなくなるんですよと、一方になっちゃうんですよっていうことを説明してあげる部分があると、それだけで随分違うと思うんですね。後人の担い手にならない。
そうそうそう。
ちょっと字がちょっと字が欲しいからね。もう一緒なわけじゃないから。あっち
あっち
なわけじゃない。そういうのとかも知識として知ることで、こう空気しやすくなると思うんですよね。
だから私が去年の年末の KBR 名古屋でやったオバマさんのね、あれの勝利宣言の、スクリプトとか。初オンセミナーで来ていただいた時にやったスノーホワイトのあのブチ切りの、スクリプトとか全部そのあたり一応印はつけてあるんですよね。あれ印をつけて、あのどの印かというと、例えばこの単語とこの単語がくっついて聞こえますよっていうところは単語と単語を丸でこうつないであるんですよね、例えば in a とあればこれ絶対に in a と聞こえることはありえないので、 in a と聞こえるので、 in と a を in の n と次の a を丸でくぐってるようです。であるいはさっきの後字エンドがストリートのね、例えばストリートの最後の t ですよね、それは street、そこが消えて聞こえなくなるよっていうところには t の下に線が一本引いてある、そういう状態のスクリプトを配って生徒さん、特に高校生とかには練習させてるところが多いです。で、まあ、あの読み方も一通りじゃないから、あの絶対に消えるとか絶対につながるとか 100% じゃそれは言えないけれど、でも1年やるとね、大体高校生とかは雰囲気で掴んできますね。大体ここくっつくよねとか、大体これ多分消えて聞こえなくなるよねとかいうのを感覚的に掴んでいってくれるので、教えてくれる人が必要とか聞いてチェックしてくれる人は、でも聞いてチェックしてくれる人は、あのね、あのね、必要な人と必要でない人いてるんですよ。で、聞いてチェックしてくれるのが必要でない人っていうか、例えば携帯で自分のしゃべる英語を取って、それを聞いて、うわって思う人は自分でチェックできるんですよ。そうそうそう。でも実際にね、自分で携帯で自分の英語を、しゃべってる英語を取って、もともとの CD と聞き比べて、あやっぱりへんやんって言う人見てるんです
よ。いてはる。
その人は本当に人が、人間が注意しないと、ここをこうしてくださいねって一個ずつ言ってみないと分からない。そこら辺の人に言います。
まあ、とりあえずじゃあ自分の喋ってるのを携帯で、まあ別に携帯でなくて何かで録音して聞けと。
そう。
つら。
すごいつらい。
でも自分の声は絶対に聞くべきですよね。確かに自分が思ってる声とはかけ離れてて落ち込みますけどね。
そう。
こんな声だったか。もっと自制だと思ってますのにみたいな。
あのね、でもね、それね、一定のね、量をこなすとね、慣れますね。
なるほどね。
慣れませんか？
いや、私今慣れないです。
そう、
不意です、自分の
声。それは聞き方がならんわ。
すみません、承認します。
いや、僕結構あの西宮医師発音にこだわる教育講師のブログでね、まあ、最近あんまりしてないけど、以前はよく音声ファイルアップしてたんですよ、
はいはいはい、
でやっぱり自分で音声ファイルを取ってアップする前に何かその妙なノイズ入ってないかとかで一応聞くわけですよね、でもそれを結構したからね、まあそれをし始める前はすごく気持ち悪かったんですよね、自分の声がね。もうまあ僕の声は人にはこう聞こえとんねんっていうのが何かこう受け入れられるようになってはきてる、もうね、僕はね、まあ、今さっき柊さんが言うてはったのと被んねんけども、 芯を大事にしてほしいなと思うんですよね。芯を大事にするっていうのはそのあのさっきの R がそこで響くぞとか、うん、L はこうやぞとかその音の特徴がどうのっていうんじゃなくて、あの始まってから終わるまでの長さがすごく長いんやっていうのをね、あの知っといてほしい。例えばそのアトリエエンドザストーリーって言うと言われへんわ。ア
トリエエンドザストーリー、アトリエエンドザストーリー、アトリエエンドザストーリ
ー。そこでね、T をやってる途中に TH の優勢音に入っちゃうんですよね。
ア
トリエってね、それをだから T だけをゆっくりやるっていうことをやっといてほしいですね。
なる
ほど、うん、だから「で求めれるっていうね、
うんうん、
今の分からへんね B だったら「っていうのでもう終わっても安心だよっていう自分を作ってほしい。それができると音と音のその一部分だけをつないでいって、はい、やることができますよね。日本語っていうのは全部子音を言うたら必ず母音がついてきるから、母音と子音を切り離してやるっていうのをまあちょっと意識かなりしといかないと、こういうねケースがあるんですよね。最後に L が来るときにね、スペシャルとか言います、スペシャルって言わはる人がある。なんか今おかしかったでしょ。スペシャルディナーとかで。なんかね、だからね、あのルーっていうのの舌が降りてから母音が来てるっていう現象にはなってないねんけども、スペシャルも聞こえへんねん。何から言うて思うたら、L の口の形しながらうーって母音を母音に乗せとんねんね。
スペシャル
っていうからも
ね、本当にあの厄介ですよね。
もうなんか知らんけど、なんかやっぱりね、うーって言ったら L じゃないでしょ。
うん、
おーっていうのも L じゃないでしょ。
うん、
おーもちゃうんだけど、
うん
って、振動、声帯が振動してるだけの音に、あのその後でちょっと調整を加えてあげる必要があるんだけど、どうしてもスペシャルのルーのうーがね、エコがやってる時からうーなんですよ。
で、うーの音ができ ない。うーが漏れない。
漏れない。うーって、あの、話してからうーって言うたらあかんというのは分かってはるから、それはしひんねんけれども、それでもやっぱり L の時にうーって言う
な
んで、そういうケースが結構あるんですよね。だから、それやなくて、もう本当にその、振動してる音だけに乗せるっていうことですね。それはだから、子音だけをじっくり出すっていう。そういうのをまちょっと練習しておくと、その今言ってあった、まあ、それ多分リズムにもつながると思うんですよね。母音が入ってしまうと、そこに音節ができちゃうから、全体、音符の数が増えるわけね。いろんなリズムが全然崩れるわけやから、うん、まあ、そのあたりはちょっと、一つ、あの喉とかね、息吐いて響かすとか、どうじゃろこうじゃろ、そういうのもあるから、まあ、一つに絞りにくいんだけども、今までの話の中で出てきてないもので言うたら、まあ、それかな、みたいな感じですかね。はい。なんか、ありますか、ごめん、つけたし。
でば、
はい。はい。まあまあ、でも、ちょっと皆さん疲れてきてるんで。もうね、あの何を歌うんですか。
もうね、昨日も着替え。
着替えって言ってました、
ね。着替え。
はい、洋楽にハマった3人がこれからカラオケ突入しますんで、はい、さよなら。
さよなら。あったよ。